ャベンジャーズ。
こんばんは、シャベンジャーズ今週も始まりました。お相手は武蔵野市民飯塚雅史と
フリーアナウンサーでアニメ研究家の中倉隆斗です。
今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。兵庫県の大井さん、
大井さんありがとうございます。
いつもメッセージありがとうございます。最近見た映画ショータイムセブン、
はい、阿部寛さんね、
うん、これ面白かったですよ、うん、
あ、ご覧になった、
うん、言ってますよ。
あ、中倉さんがなくてね、大井さんもね、
大井さんのコメント、
なるほどなるほど、
大井さんのコメントですよ。はいはいはいはい、ね、終わり方がみたいなこと書いていて、うん、阿部寛さんの悪い顔がかっこよかったですって。
僕まだ見てないんですよ。
おお、そうなんだ。
でもね、90分台の尺でね、うん、いいの、まずまずそこね、
尺ね、見やすい尺ね。
そうそうそう、それでラジオに関係ある映画なんですよね。
あ、そうなの。
もともとね、うん、メインテレビのメインキャスターやってた阿部寛さんが、うんうん、何かがあって、うん、同じ系列のラジオ番組を担当することになって、そこにね電話がかかってくんですよ、
うん、
どこかを爆発させるぞって。で、ああそんなの嘘だろ、やるなら早くやれよって言ったら本当に爆発が起こって、
うん、
で阿部寛さんは、うん、テレビの方に返り咲きたいからね、
うんうんうん、
失礼しちゃうね、ラジオ下に見てね。
いや本当よ、うん、
ね、警察とかにも電話せずに、うん、独断で犯人と多分交渉を始めるのね。
出た、あれだ、独自にしようとして、独断にしようとしてってこと。
そうそうそう、それで多分またテレビの方にネタ持ってって、うんうん、犯人と交渉する姿とかも映してどうなるかみたいな。これ韓国のね、
うん、
テロライブっていう映画があったんですけど、うん、おそらくそれのリメイクなんですよ。だからそちらも合わせて見ていただくと、大井さんよりね、このさ、
うんうんうん、
なんか阿部寛さんの着ている服の色とかは結構寄せたりしてるらしいんだけど、多分違う部分もあると思うので、見たということであればテロライブ、多分ねそちらの方はね配信でやっていると思うので、
うんうん、
ぜひ見ていただきたい。
なんか夜の7時のニュースって書いてあるんだけど、
そうそうそうそうそうそう、
それが舞台になってんだ。
そうそうそうそう、そのラジオも7時だったのかはちょっと僕まだ見てないんで分かんないですけど、は
い、面白いよ。夜の7時のニュースって、うん、強制有料の曲しかやってないやんって。
強制じゃないですよね別にネットもテレビもなければ払わなくていいから
そうね、
そうそうそう、
我々のフルスね、
そうそう、フルス僕はいるけど
そうか、いるんだ、まだいたな、
まだ片足突っ込んでます、
まだ渋谷からお金いただいてる方だねそうだそうだ、片足というか両方突っ込んでる筋よ何言ってんだよ。
いや、ぜひぜひね、他にもねこんなの見たよという方、うんうん、ぜひメールいただけたらと思います。
ねえ、ねえ、しゃべアットマーク武蔵野 -fm.com、 shab アットマーク武蔵野 -fm.com までお寄せください。お待ちしています。
ということでシャベンジャーズ今週も始まんじゃーず。
シャベンジャーズ
ギーマックス、今週もやってまいりました。皆様のための映画情報コーナー、銀マックスのコーナーでございます。
はい、今回は何ていう作品でしょうか。
孤独な映画たちということでね。
ん、たち
2作品。
おお。え、でも映画が孤独ってどういうこと。
あ、よかった、そっちの意味でちゃんと撮っていただけました。
え、孤独ってその他何があ
るの。呪いの方でね、やっぱこちらの番組ホラー作品取り上げているので毒虫をね壺の中でいっぱい集めて、最後に生き残ったものがすごい毒を持っているというね、孤独というね意味に捉えてしまった方ももしかしたらいるかもしれません。アローンの方です。
10割ない、10割ない10
割
10割ない、
アローンの方ですよ皆さん。
アローン、それわかるよ。
はい、
はい、
2本。
はい、
一本目はですね、
何ですか。
劇映画孤独のグルメでございます。ご覧になったことあります。
孤独のグルメ、
はい、ご覧になったことあります。
あれ孤独のグルメ、テレ東のやつ、
はい、テレ東のやつですね。
の映画、
映画、
あ、映画やってんだ。
映画やってるんですよ。
完全にテレビのイメージでいたから映画版があるんだ。
ご覧になったことあります。
あるある、ずっと松重さんが食べてるやつでしょ。
そうそうそうそ
う、うまいって言いながらさいや、うまそうなのよ。
そう、今回はね、なんか監督も僕も見てテロップで見るまで知らなかったんですけど、うん、やられていて。
え、誰が。
え、松重さんが。
え、自分で、
はい、
監督も、
はい、
もう自主制作みたいな感じじゃん
え、ちょっと待って、一人だと思うんですよね。
それすごいね。 まあ確かにさ、うん、あの構成とカットからするとさ、うん、あの演出っていう演出があんまりないじゃない。
いや僕もね、あのテレビ版を見たことないので。
あテレビ版もないんだ。
そうだから食べ物屋さんに行って、うん、うまいって言って
終わり
帰っていくイメージだから、
うん、いやそれだけ
でしょ。これ110分ぐらいあったから。
嘘、何いっぱい出てくるの。
ストーリーこれ持つのかなって思いながら、うん、まあ、初めて見たんですけど、うん、いやもうちゃんとね面白くできていて。
それただのお店紹介ではないんだ。
そうそう、あの舞台もフランスから始まるんですよ、うん、
海外
から始まる。
お金かかっちゃってるんじゃない。
でまあ日本の長崎五島列島の方ですね。
へ
に行って、うん、そこから韓国そして、うん、まあ、日本の東京に行くと。
あれかテレビシリーズと分けてんだ、うん、テレビシリーズって俺は日本のさ、うん、
はい、
その下町だったりとか地方のさ、うん、美味しいお店だったりを取り上げたりしてるじゃない、うん、だから映画版はその海外での松重さんのそういうところを見せてるんだ、うん、でも結局でもそれ食べてるだけでしょ。
ストーリー的にはそのフランスでね、うん、お客さんなんか絵を売ってるのかな、なんか外商みたいなことやってるんですかね、うんうん、松重さんの井の頭五郎さんが、
うんうん、あ本職がか。
そうそうそう、それで
食べるのが本職じゃないもんね。
そうそうそう、
劇中はね。
だからそのお客さんのおじいちゃんみたいな人が、うん、昔その長崎の五島かなんかに住んでて、うん、あの汁物、何汁って言ったかな、その方の名前が入ったいっちゃん汁みたいなものを死ぬまでにもう一回食べたいから、うん、何とかしてその素材を集めてくれませんかっていうことを井の頭五郎に頼むんですよ。だからそのフランスから長崎の五島列島に行くわけでね、うんうん、そこで集めてるうちにまあいろいろあって韓国にも行っちゃうんですけど、だからストーリーとしてはその汁を再現するために各地をいろんな素材を
探すたびになんだ
いうことでね、まあその間にやっぱりフランスでは玉ねぎのスープだったりとか、
うわー美味しそうだな、
まあ、長崎ではちゃんぽんだったりとかね。
あーいいね。
韓国ではヘジャンクっていうのかな、
ヘジャンク、
なんか酔い覚ましとかでよく飲まれるスープみたいのがあるん
ですけど、わかめスープみたいなやつ、
わかめなんですかね、まああの肉の
あ
炊き込んだスープみたいな。
韓国ドラマでよく見るわ。
そうだからイメージとしては韓国って赤いスープなんだけど、うんうん、そのヘジャンクに関してはそう透明の鶏ガラスープみたいな感じ、う
ん、多分牛骨かなんか炊いてん
じゃない、なんですかね、僕もちょっとご飯詳しくないからなんですけど、
ソルロンタンみたいな感じ。
でもどれもやっぱめちゃくちゃ美味しそう。
いや腹減るやつやん。
ぜひね美味しい食べ物、
はい、
しかも、
うん、
110分飽きずに見れます。初めて見ましたけど僕は、
まあ、美味しいのいいよね。
いいね、食べたくなる本当に。
あのこういうさメディア業界にって言うのもなんだけどさ、はい、あの番組とかでさ、
うん、
あのタレントさんがワーキャーって言って食べてるの見ても全然美味しそうに感じないからさ、
不思議だよね。
不思議だよね、あれだって過剰すぎるじゃん。でもさ多分うちらもさ食べる時って、うん、本当に美味しい時はもうそういうことあるかもしれないけどさ、うん、あんな表現ってしないじゃない。
いや心の声をね染み出してくるようなナレーションなんだけど本当に美味しく見えるのよ ね。
そうなんか大げさじゃないからさ、うんうんうん、あの松重さんの作品って。
ちなみに同時期に見たね、
うん、
正体っていう映画があるんですけど、
正体、はい、正体って招く方の正体、
違います。あの正しい体と書いて正体。
あの
横浜流星さんがね主演の映画で、おそらく今年の日本アカデミー賞でいろいろ賞取るんじゃないか、もういろいろノミネートされてるんですけど、
うんうん、
そこに出てくる松重さんがね、
うん、
まあこの孤独のグルメと正反対超冷酷な役でね、やっぱこの役者さんって俳優さんってすごいんだなっていうのをねまざまざと見せられます。
松重さん俺も好きだったのが、
うん、
おじさんたちがさテレ東で深夜のドラマでやってたのが、
うん、
おじさんたちが共同生活をするみたいなのがあって、
はい、
でも本当あの年代のおじさんたちがいっぱい出てくる、
うん、いっぱい出てくるの。
そう
シェアハウスかなんかにいるんですか。
そうもうね本当に演技うめえなと思うの。
本当に幅が広いですので、
まあ、しげさん面白いな。
もう一つございますよ、はい、ファイアーブランドヘンリー八世最後の妻、こちらイギリスの映画でございます。
ファイアーブランド、
ブランド こちらがですね、うん、松明とか、うん、先導者、まあ、人を煽って、まあ、先導していくと、うんうん、そういう意味があります、うん、ヘンリー8世に関しては中倉さんお詳しいとお聞きしましたけど、どういう印象でしょうか。
ヘンリー8世はね、うん、ベルサイユ宮殿を作った人でね
あのイギリスの映画ですけど、やっぱフランスに関係があると
ああそうそうそうそうそう、
そう
で、バッキンガム宮殿をさらに作った人、うん、
さらにってなんか増築したってこと。
いやいやいや、何宮殿にしたっけ、さっき
ベルサイユ、
ベルサイユからバッキンガムをダブルで作ったの、は
い、あの王様っぽい名前だけど建築家として認識されてるってことですかね。
そうそうそうそう、もちろんもちろんもちろん。
こちらヘンリー8世はですね、うん、イギリス史上最も悪名高いと言われている。
え、
まあ、それがヘンリー8世なんですよね。
いつの時代の人？
これがですね、まあ、1500年代後半ぐらいだったかな、確か。
あ、ごめんなさい、存じ上げない、
うん、でなんとこのヘンリー8世さん、
うん、
5人前妻、まあ、前の妻がいて、6人目の妻がこの最後の妻、タイトルになっています、
うん、
方なんですよ、キャサリンさん、うん、だこの最後の妻のキャサリンとヘンリー8世の、まあ、物語が主軸になっております。いや
ドロドロしてそう。
でこの時代がですね、まあ、疫病も蔓延していて、
そうね、
そう、宗教によっても揺れている国の中、
うんうんうんうん、
果たして、まあ、どちらかというと妻のキャサリンがメインなんですけど、キャサリンは前の妻5人のような不幸な末路を迎えてしまうのか、うん、息を呑む静かな戦いがこの映画では始まります。で、まあ、ポイント言ってみましょうか、
はい、
ヘンリーポイントとしてはまずね、圧倒的な緊張感、
うん、
こちらの2時間ぐらいあるんですけれども、うん、30分ぐらいしてからあのヘンリー8世が遠征先から帰ってくるんですね、うん、だからそれまではヘンリー8世いないの、
うん、
妻と王宮の人たちしかいないんですけど、うんうん、それは結構ね、国のあれこれを決めたりとかする会議とかでも、
うん、
まあ、そんななんかドロドロしてなさそうな感じなんですよ。
うん、
ただ、
うん、
このヘンリー8世が帰ってくると途端にですね、緊張感がすごいんですよ。なぜならやっぱり全ての家臣、妻であっても生殺与奪の権利を持っているのがこのヘンリー8世なんですね。
もうそんなこと言っちゃ本当さ、ブラックトークになるけどさ、うん、トランプと同じじゃん。
あ、まあまあ生殺与奪まではないけどね、ないですけど、
もう圧倒的な世界をさ、震撼させるようなさ、うん、一言でみたいな。
まあそうね、まあトランプさんの場合は世界に影響を及ぼしますけど、まあ、このヘンリー8世やっぱこのイギリス内ではね、まあ、楽しく喋っててもちょっとでも気に組まないと、
いや
それはみたいな感じになると、
いや怖い怖い、もう
すぐ首を打たれちゃう可能性もあるわけね。
よくあるアニメの世界だわ。
そうそうそう、本当に、いやもうこれ 実在の人物をまあ選んで描いてるわけなんで、うんうん、まあ、だからこっちもね、油断できないわけ。どこでスイッチが入るか分かんないから。
なるほどね。
そうそうそう、
その世界に浸っちゃって、
そうそうそう、
やべえいつ切れんのみたいになるんだ。
やばいやばい、隣お祭りがやってる場面とかでも、うん、ちょっとでも気に食わないとザワザワザワってなったりするんで、もうその緊張感はねすごいんですよ、うん、でもう一つやっぱキャサリンの強さ。キャサリンさんっていうのは、うん、その当時なんかね、キリスト教の聖書はラテン語しかダメだみたいなのが主流で、
その時ってイギリスはラテン語なの？
いや英語です。
英語でしょ。
だからあの聖書の言葉聞いても一般の人たち分かんないわけ、
うん、
それだったら英語で、
うん、
あの話した方がみんなにも分かるしいいんじゃないかみたいなこと言うんだけど、うん、それが実はなんか教会側的にはなんか全部分かっちゃうと、いやいや聖書はこう言ってたのに教会側はそんなこと言うんですかみたいなことで多分言う人が、
あ、なるほど、
なんか宗教、あの宗教的なことは僕も詳しく分かんないですけど、うんうんうん、教会側的には面白くないことが出てきちゃうんでしょうね。
なるほど、
全部分かっちゃうと、
そう解釈しないでよ的なことになっちゃうってことね。
そうそう、だから権力を持ってるその教会的には、うんうん、もう今までの伝統的なラテン語のままでいきたいんだけど、そこに反応してくるのが、まあ、キャサリンさんとかなんで、
うん、
だからそれがタイトルにね、先導者っていう意味が含まれているのが、実はキャサリンさんが今までの古い教会をぶっ壊すためのレジスタンス的な人にもちょっと同情的だったりする、
うん、はあ、いや、めっちゃいい人じゃん。
ただ それが分かっちゃうと、うん、今度ヘンリー8世が
激怒
しちゃって妻を殺すぞみたいなことになっちゃうから、
ね、国を統治してんの俺だってなってんのにね。
だからねこれ結構ハラハラする展開になっております、うん、で最後にちょっとヘンリー8世は独裁者なんだけれども、うん、人間らしさも見せるし、うん、意外と自分が遠征してる時は女性である妻に全権を委ねてる、なんか先見的な部分もあったりするのね。
あ、
そういうところもあるんだけれども、やっぱ最後はこの圧倒的な権力を持っているヘンリーは孤独なんじゃないかなということで、孤独な映画たちの一つとしてご紹介いたしましたよ。
今日どうした、日本ともちょっとヒット性の紹介じゃない。
ちょっと熱があるかもしれない。
あるよ、絶対熱ある。1年に1回あるかないかの、やばい。ちょっと今日は普通に聞いちゃった。
ありがとうございます。じゃあまだね、
いい、うん、
劇映画孤独のグルメと、うん、ファイアーブランドヘンリー8世最後の妻、うんうん、劇場でやってるところあると思いますので、ぜひご覧になってみてください。以上ギマックスのコーナーでした。
アニマニア、アニメ研究家の中倉隆斗が2024年冬アニメから一作品ご紹介したいと思います、
はい、
今回はモメンタリーリリーでございます。
モメンタリーだ、
見た？
いやまだ見てないんです僕。
ほら、
あのまだね、うん、あの坂本デイズとメダリストは、うんうん、終えてるんですけど、うん、まだモメンタリーリリーまで行って
ませんか。
ひらがなでしたねモメンタリーは。
モメンタリーはひらがなでリリーがカタカナ、うん、
カタカナ、はい
ね、こちらねオリジナルテレビアニメ作品ということで、
いやどうしよう心配だよこれ。
物語言いましょうか。
お願いします、
ね、突如出現した謎の機械、うん、ワイルドハントによって、うん、世界から多くの人間が消滅した、
うん、
河津ゆりたち5人の少女はワイルドハントから手に入れたアンドバリを使ってワイルドハントと戦っていた。
あ、じゃあ敵側の
武器を
駆使して戦うんだ。
戦って、
うんうん、なるほど。
ある日ユリたちは一人で街をさまよっていた少女レンゲと出会う、
うん、は
レンゲもアンドバリを所持していたが気づいたら手にしていたらしく、その以前の記憶をなくしていた。
あら、
少女たちの絆や苦難に立ち向かう姿、共に笑い合えるぬくもりなどを描いた物語です。
はあ、
どうですか、わかりました？
どうわかんないかな。
クショリアルクショ、うん、こら
だからその攻めてきた人たちは何なんですか、うん、まず
ね、これを私今あの6話ぐらいまで見てるんですけど、
はい、
正体不明
まだ、
うん、
どういうディテールなの？
人間の形をしてて、
うん、
で七光みたいにキラキラキラキラキラキラキラキラ光ってんだけど、で時にはそれが、
はい、
あの 手みたいになったりとか、
それがいっぱいいるの？
いっぱいいるので、ずいずい襲ってくるの。でそれをもう人類がほとんどいなくなった中で少女たちがた、うん、あの生き残るために戦っていくっていう。
でもまあ倒す方法はあるってことだもんね。
そう、その武器で。
いやでもその武器を手に入れたってことは倒してるってことでしょ。
そう倒して
るの。何かしら方法があるってことだもんね。
そうそう倒せるの。だから最初からこの子たちはあの物語の1話から見ていくと、うん、いきなりもう武器を持った状態で戦ってるわけよ。で話数が進むとそのどういう記憶が今なかったレンゲちゃんとかの過去の記憶が出てきたりとかして、うん、なぜその武器を持ったのかとかいう話は出てくるんだけれども、うん、基本は正体不明のその機械人間、大きな人間ね、うん、ビルぐらいの大きな
そんなでかいの。
そうそうそう、
全然等身大を想像してたんですけど。嘘でしょ。
いやもうビルぐらいの超でかいのよ。
ウルトラマンじゃん。
ウルトラマンみたいなもん。だからウルトラマンに小さい人間が空飛んだりいろんな武器で戦ってるって感じ。
人間空飛んでんの。
そう、その武器に乗ってね。
わかりました。まあそこはいいよ、
はい、
で一番のねこの間 あのおすすめの時もお聞きしましたけど、はいはい、ね、モメンタリーは何なんですか。
モメンタリー知りませんよ。
そうでしょ、
モメンタリー知りません。
なんで
モメンタリー、
そこじゃん。
あのね、
リリーは、じゃあまずリリーは出てく
る
の。
リリー出てくる。でモメンタリーはね、なんとなく物語の中で確かに出てきてた。
ちょっとそこからちゃんと拾ってくださいよ。 出てきてたんでしょ。
出てきてたんだけど、これね
ひらがなだしね、
先に言うと、まずね、いいところ、
悪いとこ言おうとしてたんだ今。
そうだよね、今の展開だと違う。
じゃあいいとこ行きましょう。
いいとこ
行こう。
本当に映像が美しい、
あそこ大事。まずね、
もうまあキャラクターは、もちろん美しくて可愛い女の子たちがいっぱいいて、描写が細かいわけよ。 3DCG を対応してるんだけど、前後に動くたびに髪がさ、ファサーファサーって、ちょっと動きすぎじゃねえかぐらい。
あ、でもそこはこだわってやっている。
すっげえこだわってる。で、まあ、そういう人物の動きがすごいのと同時に、背景描写がもうすっごい細かくて、これ本当にそこの街にいるんじゃないのっていう。で、舞台がね、その東京っぽいところだったりとかするから、はい、あれこれってもしかしたら新宿みたいな、
なんとなく面影があるんだ。
そうそうそう、あれこれって銀座みたいな感じの街並みが本当に奥の奥までリアルに描かれて、
そこはじゃあ見ていただきたい。
そうで、雪とか降った時の雪の降り方とか、後ろの草木が風にたなびいて揺れる姿も細かすぎて、ここに力入れんのっていうぐらい、すっごい綺麗。
なんか最後悪口みたいになってたけど。
いやいやいや、ごめんごめん。だからその後にこう出てくるからね。
でもまだあるでしょ。
え？
はい、描写以外もあるでしょ、いいとこ。もちろん。
あとカメラワーク。
カメラワーク出ました。
その大きなね、ウルトラマンというかビルぐらいの大きな正体不明のその、はい、機械の
あるよね、キラキラしてるやつね。
そう、キラキラした敵がいてさ、
はい、
その敵と戦う時に、戦闘シーンのカメラワークとか、画角が超かっこいいと。
でも今一つなんか足りなそうですね。
いや、あのね、会話のテンポがすっごい早いのよ。
早いってどういうことですか。
セリフの量がめちゃめちゃ多いの。
ず
っとどのキャラクターも喋ってるのよ、会話で。で、その戦闘だから今戦闘の話ばっかりしたけど、1話見て A パート B パートあって、戦闘が2割、
まあそんなもんか。
で残りの、あとね、7
は
が、7割ぐらいが、少女たちの、なんかトーク。
トーク、
日常的な、
日常パート出た、
日常パートが出て、でその日常パートの中にキャラクターの、多分背景とかね、
まあ、説明したりね、
そうそう、その、少女たちが出会うまでとか、その出会ってからが、その過去のシーンが振り返ったりとかするんだけど、まあ長いのよ、その7割ぐらいがその会話だから、
どんくらい入ってくるんですか、頭には。
2割、
じゃあ5割失ってるってこと。物語
で最後の1割があるじゃない。
1割あるね。
でこれ面白いのがね、あの要は誰もいない、もうさ、その世界の中で生きてるから、お店屋さんとかで何か食べるっていうことはないわけよ。で食事のシーンが必ず前は出てくるわけで、タイトルの中にも料理の名前が入ったりしてるのね。でそれがサバイバル術みたいな感じで、例えば、缶詰、と何かを、要は非常食でご飯を作るみたいな、いうレシピ紹介があるのよ。でそれを食べてる女の子たちがいるの、
はい、
それが1割。その料理はめちゃめちゃ綺麗で美味しそうなわけよ。
なるほど、ね、
でしかもあのリアルに世の中にあるものを使ってるわけよ、
今手に入るものね、
手に入るもの
再現できるんだ。
そう、っていうところは面白いんだけど、そこと戦闘シーンの一瞬で終わる、なんか強すぎちゃってさ、一瞬で終わるのよ。で残りの7割の会話は、トークはね、おじさんからするとちょっとね、5割残ればいい方かなっていうぐらい、ずっと喋ってて、テンポがいいんだけど、あとね、あの割と若い声優さんを使ってるのよ、キャリアの浅い、
はい、
だからその感情表現とか、さっきのさ松重さんの話じゃないけど、まあほらキャリアそれぞれによって表現の仕方ってあったりするんだろうけど、割と単調になるんだよね。だからセリフ量が多くて、
なるほどね、言うのに夢中になっちゃって、
そうそうそう、だから、なんかずっと喋ってんだけど残ってこないのよ、 っていうところだけが
致命的じゃないですか。
ほら俺はそういう言ってないよ。
メインがだってトークでしょ。そのトークが入ってこないってさ。
5割入ってる、5割入ってる、5割入ってる、5割入ってる。映像はめちゃめちゃいいの。
映像ね。
そう、はい、だからとにかくあのまず3話ぐらいまで我慢して見てほしい。
はい
ぜひね、モメタリーリリー見たよっていう方はね、ご自身の感想も合わせて教えていただければと思います。はい、います以上アニマニアでした。
はい、エンディングでございます。
プレゼントまだ募集しております。はい、なんだっけ、マジャジの
ジークアクスの入場者特典、
うん、
1名様。
あれさ、募集してからもう2週間ぐらい経つ。
はい、
経つ。
はい、
一通も来てない
いやまだまだほら放送の加減があるから
ごめんごめん、正面から刺しちゃった
あなたのは何ですか。
私がコミケであの去年末に発売した犬と柿の種写真集、
オールカラーね。
オールカラー、
うん、
いやー素晴らしい出来ですよ。
はい、反響はいかがですか。
反響、うん、この番組で、
はい、
ゼロですやばい、差し合いしてる
ダメだ。もっと力入れて。
なんで
したっけ、どういうメッセージを送ればいいんでしたっけ。
最近あったちょっと些細な嫌なこと。
嫌なことね、
うん、あの人を傷つけない嫌なことね、
うん
うん、やべ、今目の前であのマジャジが持ってきたやつゼロだよって、これあれ些細な嫌なことが入っちゃった
人のことを言うんじゃないよって自分で言ってたじゃん
そうだった、だから今のは違う、
今のは違うんじゃないよ無駄なやつ入れ込まないでください。
びっくりした。
まだね募集中ですから、
ぜひね皆さんね、ジークアックスのね、はい、入場者特典1名様、はい、そして私がねプロデュースして発行しました犬と柿の種かわいいワンコはたくさん乗った写真集、うん、こちらね、3名様にプレゼントということで、欲しいという方はどちらの商品が欲しいのか、そして必ずメッセージ、あなたが最近あった些細な
嫌なことね、
嫌なことね、うん、ぜひ教えてください。しゃべアットマーク武蔵野 -fm.com shab アットマーク武蔵野 -fm.com までお寄せください。お待ちしております。
ということでここまでのお相手は武蔵野市民塚正史と
フリーアナウンサーでアニメ研究家の中倉隆道でした。
やっぱ来週
バイバイ。